皆さんおはようございます。4月の最後の日となりました。今週から5月に入ります。また連休が始まりますけども、この機会を大切に用いさせていただきたいと思いますね。今マタイの福音書28章16節から読んでいただきましたけれども、もう一度短い箇所ですからお読みいたします。どうぞ目を落としていただきますか。50ページ、マタイによる福音書第28章の16節から20節です。今日私たちは復活のイエス様の復活の記事を学んでおります。復活の記事は本当にいつも生き生きしている。そしてイエス様の慰めと優しさが満ちているんです。戸惑う、疑う弟子たちを、イエス様は今日も年頃に見舞いに召して導いてください。取り扱ってくださっているんですね。そこを読んでみたいと思います。さて、11人の弟子たちはガリアに行って、イエスが彼に行くように命じられた山に登った。そしてイエスに会って拝した。しかし、疑う者もいた。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえに、あなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。マタイの福音書の最初はキリスト予言、誕生の予言から始まっておりますが、その予言は、見よ、緑も生まれ、その子はエンマヌエルなる神と呼ばれると。それは神我らと共にいますという意味であると。ここから始まっているんですが、神我らと共にいますというところから始まりました、この福音書は、またその終わりにおいても、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであるという、共にいるという約束で閉じられているんですね。復活のキリストはガリアの山に11弟子たちを導かれまして、そしてそこでご自身を表されました。女たちにも言ってらっしゃったんですね。あなた方より先にガリアに行かれる、見つかりもそう言いました。そこでお会いできる。女たちも弟子たちに知らせたんですね。ガリアに行け、そこで私に会えるだろうと言いなさい。このガリアにおけることの権限、イエス様の復活のキリストの権限というのは特別な権限だったということになりますね。予告されていたことになります。でここで集まったのが11弟子である。キリストの教会を代表する弟子団でありますね。11弟子であります。そしてその彼らに、行って全ての国民を弟子としなさいという、この大切な、いわゆる有名な大宣教命令、イエス様が昇天される間際でありますが、イエス様のある意味で遺言みたいなお言葉なんですね。個人というよりも、もちろんクリスチャン個人個人でありますが、キリストの教会に対してこの命令を与えなさいました。これ今日も私たちに与えられているある意味で最大の命令でありますね。イエス様の命令、復活のイエス様の命令であります。私たちの信仰とは一体どういうものかということを時々考えます。それに対して一つの答えは、私の信仰は復活信仰だ、復活の信仰に生きることだということまで。復活の信仰に生きるということはどういうことかと申しますと、それは イエス様は私たちを救いやがない、十字架にやがない、復活して、今も生きておられる救い主であるという生きた信仰であります。そして、そのお方、生けるお方を、あがない主を全ての人々に明かしし、そして述べ伝える。その時に、主が、よみがえの主は、私をいつもあなた方と共にいると約束しとってくださる。いつも我らと共に、すべての日々において私と共にいてくださるという。それを確認していくという。これが皆さん、私たちの信仰であり、それは復活信仰なんだということができるんですね。17節を見ますとですね、えっともやのことが出てまいりますが、ガリラの山において、復活されたキリストご自身を主が表されたときに、この十一弟子の中には、他の弟子じゃないですね。まあ、ある人はですね、疑う者もいたところに書いてあるから、まさか十一弟子のこれまでも何度も何度もイエス様の復活のイエス様を見てますからね。一緒に食事をしたこともあるんですよね。ですから、十一弟子ではないでしょう。だから、このガリラにもたくさん弟子がいたから、その弟子じゃないかという、そういう解釈もあるんですが、だけどもそれ許さないかのごとくに、この十字弟子の中にまるで疑う者がいたようにここには書いてあるんですね。イエス様がその復活のイエス様がそこに現れて近づいてらっしゃる、その中において、この十字弟子の中にはその復活のイエス様を見ながら礼拝しながら、十何節、疑う者がいた。ちょっとこれは不思議な気がするんですね。イエス様は繰り返し彼らに40日間現れてくださいました。そして彼らは見て、繰り返し見て信じて、復活の証人となるべく導かれた。見慣れて信じる人たちのために、見て信じたし、新復活のキリストの証人となるという人たちだったんですね。なのにその人たちが、その目で何度も見ても、信じられない。まだ心のどこかに疑うという、そういう人たちがいたとここに書いてあるんですね。疑い深い人の代表は、有志弟子の中でトマスじゃないかと私たちは思ってるんですけども、トマスでさえもキリストが読められたことを聞いてもですね、彼は聞いたんですが、信じることができなかった。しかし、十一弟子の中で、共にそこに集まっているときに、トマスも一緒にいるときに、もう一度イエス様は現れてくださいました。さすがに彼は見て信じたんですね。私、よが神よと、この復活のキリストの前にひざまずいて、素晴らしい告白いたしました。イエス様は、あなたは見て信じたのかとおっしゃいました。しかしですね、ここにはですね、十一弟子の中で少数でしょう。一人か二人か、あれ三人もいたでしょうか。復活のキリストを現に見ていながらも、完全には信じられないので、なお心のどこかで疑う者もいたと書いてあるんです。本当に聖書はね、ありのまま書いてるなと思いますね。正直に書いてるなと思いますね。だから私たちは信じることができる。確かに疑う者がまだいたんです。弟子の中にも。トマスではなかったでしょう。ペテロも個人的に権限を受けてますから、ペテロもヨハでもヤコブでもなかったでしょう。誰だったか書いてありませんけど、そういう人がいたんですね。本当かな？これ本当のことなのか？どこかでですね、そういう疑いを持つ人がいたんですね。主の弟子の中に。私はこの疑問をこの思い浮かべているときに、あ、これは私たちのためにも記されているんだなと思ったんですね。皆様どう思われますか？私たちも信じて現に信仰生活は歩んではいるんですけれども、いろんなことが起こってくると疑うことがあるんです。迷うことがあるんです。揺さぶられることが多々あるわけでありますね。シモン、シモン、サタンはあなた方をふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈ったよ。イエス様おっしゃいました。 私たちもシモン・ペテロのように、ふるいにか